今日は近くの神社で古本祭りっていうのがやってて、いろんなお店が、いろんな古本屋さんがその出店して、まあ売ってるっていう催しなんですよ。夏と秋にいつもあって、夏はなんか天気が悪かったから全然行けなかったんですけど、今回はなんか全部5日間やってて全部晴れてたんじゃないかな。結構その人も多くて、まあ今でもやっぱり人は近寄ったら危ないんで、人は近寄ったら危ないっていうか、人混みは結構リスキーなんで、僕はいつもそのあんまり人のいない時間帯に行くんですけど、これ撮ってる日はなんか最終日で、その最後のセールみたいなのをいろんなお店がやってて、それ目当てで結構人が多かったんで、少し不安になりながら買ってきました。はい、10冊500円とかいうやつやってて、10冊も買いたいものがその同じお店で見つかるかなっていう、しかもその500円コーナーにあるやつだから、欲しいやつはなんか大抵高いやつだったりするんですよ。僕の場合なんか専門書とかやっぱ高くて、でもまあ今日は500円10冊コーナーでちょっと頑張って、はい、買ってみました。はい、でも全部結構置いとくと後々役に立ちそうだなっていう本が多いんで、まあかなり良かったと思いますね。はい、で、まあ、何買ったかっていうと、まずその資料、調べ事の資料なんですよ。で、例えば、ユリイカ、有名な、ね、雑誌のバックナンバーとかもなんか、そのまとめ売りコーナーに出てて、そう、他の店舗だと1冊600円とかで売れてるやつが、その、まあ、運よく、その、まとめ売りコーナーに叩き込まれてたから、やったわと思って、 それがね10冊あったら一番良かったんですけどね。だからもう見つかってしまっ、それを見つけてしまったから、先にもう いじれもその買わなきゃいけねえなと思って、で買ったユリイカは97年の、ね、エキゾティシズム特集ですね。これなんか昔パラ読みしたことがあるけど、まあ今持っといた方が絶対いいなっていう。エキゾチシズムっていうのはなんか、なんか予想をなんか物珍しく見るって言ったらいいのかな、珍獣珍品みたいな感じで、自分たちとは違う価値観のものを見つくろうっていう感じですかね。なかなかね、その資料っていうよりはなんかその試作の一つっていうの、考え方の一つみたいなものだから、はい、この雑誌に関しては、そう読むとね、だからやっぱ自分の頭の悪さみたいなのをね、すごくドバッとその、ね、痛感するんですけどね。でも勉強するってそういうことだからな。 結構読むとね、なんか面白いですね。モンドミュージックのね、そのモンドミュージックの記事があって、モンドミュージックっていうのはなんか何なんだろうな、典型的エキゾティシズム運動のね一つだと思うんだけど、うん、モンドミュージックっていうのはその50年代とか60年代のなんか映画とかの CM の音楽、それがなんかいいじゃんみたいな感じで、また80年代の終わりくらいから少しずつリバイバルされてて、うん、それはなんかね、音楽がいいっていうよりその音楽の聴き方、聴く人の音楽の聴き方が変わった一連のね、そういうブームだったと思うんだけど、そう、そう、面白がり方だと思うんですよね。作ってる本人は多分全然意図してないから、そう、そのモンドとかエキゾチックだとかそういう珍しいっていう概念じゃないじゃないですか、自然なものだから。うん、そうそう、だからまあ、なんと言ったらいいのかな、まあその聞き手のね価値観がすごい強く反映されていて、まあ、それがまあ暴力的になるっていうこともあるし、もちろんそれはその作り手本人以外のその視点からね、はい、新しいコンテクストが出てくるみたいなことだったんだと思うんですけど、観客がアートを完成させるんですせみたいなね、そういう感じじゃないですかね。はい、レアグルーヴとかいうのは似たようなもんなんじゃないですかね。モンドミュージックって言われてるようなものって、僕の友達でも周りでも好きな人がすごく多くて、ね、結構年問わずしてみんな好きだなっていう、僕ぐらいの年だと、まあ、YouTube とかで知る方が自然なんですよ、その昔の音楽。その、うん、最近だとなんだろう、昔昭和のアニメとかも僕全部そうだけど、モンドに聞こえるけどな、もう全部その日本の文化って思えないっていうか、う価値観世界観が違いすぎると思った、うん、そうそうそう、やばいの一語で全て集約要約しているからそれは良くないんだけど、まあざっくり言えばそんな感じですね。はい、うん、自分の身近なものではない、でも同じ日本だっていうね、そのギャップに驚くというか、昭和って全部そうですけどね、僕にとって。僕昭和の一番最後の年生まれたけど、もうないですからね。そう、平成で昭和っていうものが全部、まあその根本的には全然なくなってないんだろうけど、見た目上ではどんどん平成つやつやそのなんつったら昭和的な価値観みたいなのがかなり少なくなっていると、はい、みたいな、まあこの本読めばいいんじゃないですかね。他に買ったのはね、そういうエキゾチックなものばっかだな、西洋中世の罪と罰っていう、なんか昔の西洋中世のその死刑の方法とかが全部書いてある本で、これもなんかやばいの目線で見ちゃってるもんね、僕ね。やばいの先に行かないといけないんだけどね。そうそうそう。でもこの本はもうやばいってことはもう分かってて買ってるから。そう。なぜやばいのかを調べるために買ってるから。この本どっから出たんだろう。宝文堂だって全然知らない。うん。それ拷問本って結構ありますからね。うん。感じだと思います、はい、なんですこういうのって面白いんだろうなと思うんですけどね。 SM、 あ、そうだ、これ売ってる本屋さんのすぐ隣、この本が棚があった棚の横に、この本があった棚のすぐ横に、そういうなんかポルノとか SM 昔のねやつのフライヤーばっかで、一応これ込みで置いてあるのよと思った。そのお店からしたら、じゃあこの西洋の罪と罰っていうのは、あ、同じジャンルだよと思って、はい、拷問悪趣味ってやつじゃないですかね。日本でも結構その話題になっては批判され、また復活しみたいな、うん、そういうのももう僕の時代じゃ流行りじゃなかったかな、うん、そう過激なのがやばいみたいなのはあんまりわかるんだけど、そういうそれが目的になったらまた別の話なんじゃないかなと思うわけで、そう。崖の上で月を捉えようとする農民の絵がこの本には書かれてて、不可能なことをするという意味の言葉だらしいですよ。すごいよね図版とこのキャプションがポンと置いてあって、でそのキャプションが図版の説明にそんなになってないっていうのが僕すごい好きなんですよね。ただの主観が書いてあったりして、僕自分でもたまに本雑誌作ってるけど、そういう感じにしちゃうんですよね。もう自己完結的なうん、あ、このね、その中世のこの舞踏の絵とかがいっぱい使われてますね。あ、この絵ジャケットなんか見たことあるな。ジョン・フェヒーがジャケットに使ってたやつかな、忘れた、うん、日本にないルーツ歴史ですからね、まあ、日本はかなり西洋のものを取り入れて常識としても染み付いてるけど、どうしてもね、はい、僕のそのエキゾティシズムっていうのはやっぱりありますね。僕のその海外のものがすごい好きなんだけど、それは多分にそれも含んでるのかもしれないですね。上から目線みたいな気はないんですけどね、むしろ下からその舶来コンプレックスが強くて、そうな、もう西洋のものだったら何でもみたいな気持ちがそっちの方が強いかもしれないね。僕の家族とかはみんな洋物好きですからね、そう、ど田舎だったけど、まあ、ビートルズだからですか、60年代の洋物のツイギーとか、ツイギー女性タレント女優モデルのツイギーのポスターとか、田舎にはないじゃないですか。そういうのがあるのって大きいのかなと思って、そう、そういうね、エキゾティシズムとかモンドミュージックみたいなことについて調べてると、どうしても自分の幼い頃のね記憶とかも重なってくるんですよ。この流行ってるのが90年代中頃だから、その時僕小学生になったばっかとかなんだけど、なんか海外のゲームとかすごい好きだったから、それとね、そこにある風景とこのモンドミュージックで出てくるものの風景が結構、ね、被ってるんですよね。そう、リアルタイム世代ではないんだけど、リアルタイム世代なんですね、うん、うまく言えないけど、あのこういう本を読んでるとね、なんか今まであんまり学が浅いままで物を書いてきたなと思うのでね、なんか、あ、内心バカにされてんだろうなと思うんだけど、でもそういう経験がないと物も作れませんからね、なんか厳しいですわ、本当。いや本当もね、早いもん勝ちですね、本当に。早くからいろいろ増えて、早くからいろいろ手つけてた人がやっぱなんか物になりますよ、はい。あと他に買ったのはね、リンカーン演説集っていうやつで、あのエイブラハム・リンカーンね、あのアメリカの、はい、大統領の、はい。なんでリンカーンを買ったかっていうと、まあ今調べてる作家とか、まあ、アーティストとかアートに、まあ、リンカーンがちょっとそのモデルになっているところがあるから、まあ、奴隷解放宣言だとか、うん、そういうところですね、うん、このゲティスバーグの演説が。そうです、まあ一応教養として知っておこうかなと思って、いわゆる古典、誰でも名前は知ってる ていう作家の本はね、全然僕読んでないですからね、うん、まずは読んでみないことにはという、みんな読んでるんですかね、30歳くらいの30、僕30歳、32だけど、33か、もう33だけど、もうなんかツイッターとか見てると異常に本読んでる人とか多いから、なんかええー、と思うんだけど、なんでみんなそんな読んでんのかなって。でもみんなみんなじゃないですからね、絶対自分がそういう人たちを見てるだけですから。だからもうね、常識とかアベレージがもうちょっと偏っちゃうんでね、うん、そう、だからもう変にツイッターとかを見ないでひたすら古典を読んでればいいんじゃないかって思う時がたまに、全然見てないですけどね、僕のツイッター、他人 その同業者とかのはやっぱ僕見ないことにしてるんでね、その人のなんか自信なくすだけだから、うん、それそんな、あとその知り合いもそんないないし、そう、相互フォローって知り合いって言わないじゃないですか、なんかいいねとリツイートし合うっていう、それがデフォルトの、なんかそこまで知人のハードルをそこまで下ろしてしまったら僕は良くないなと思って、そうそうそう。だって SNS で切る前まではそんなんじゃなかったじゃないですか。うん。うん、なんかたまたま、ああ、この人知ってるってなるでしょう。うん。だって本屋とかさんとかで本見ても、この人ツイッターやってんのかなって一瞬思っちゃうもんね。うん、誰と知り合いなんだろうとか思っちゃうもん。うん、相対化しちゃうもんね。うん、病気だよ。誰のせいでこうなったと思ってね、本当に。あと他に買ったのはテレビゲーム文化論っていう本ですね。これはなんかプロデューサーの人で、うん、書いた人らしいですね。ゲーム論みたいな本は結構変わりますからね、成長が早い分野だから、これ98年の本だけど、今この本の常識で喋っても多分結構遅いと思う。でもバーチャルリアリティとかのことが結構書いてあって、まあ未来として予見されてた時期かな、仮想現実がどうのみたいな、その仮想現実のそのサンプルがピカチュウ元気で中とポストペットなんですよね。あとシーマンか、気が、うん、単語見るだけで気が遠くなるんですよね。まあでも一応今書いてる、書こうとしてる本がそのテレビゲーム分野のアーティストなんですよ、うん、まあちょっとまだ企画書段階なんで、ちょっとその OK が出るかまだ分かんないんですけど、まあ別にそんな焦らないでちゃんと煮詰めて、どうせニッチな本で誰も書かないんだし、中途半端になんかね上積みだけ取ってやってもね多分通らないと思うんですよね。そう、その浅く広くするよりは深くして、それに反応してる人に 100% 買ってもらうみたいな戦法でいかないともう無理だと思いますね。戦法というかもうそうしてやっと、普通僕の場合そうしてやっとギリギリその読書に耐える、鑑賞に耐えるというものだから、なかなか難しいんですね、その出来損ないが本を書くっていうふうになる。でもね、やっぱ本読んでるとね、いろいろ考えてその本を書きたくなるんですよね、その出来が不出来とはいえ。そう、それを思うだけまだマシだと思う、モチベーションがまだすごく出るわけ、うん、現実逃避っていう気もあるんだろうけど、いやでもやる気はねやっぱ出ますよ、うん、金がないんですよね、金が全くないから、金ないのにじゃあ本買ってんじゃんとか言われるんですよね。でもさ、500円で本買うのが贅沢っていうのもおかしいと思うんですけどね、うん、その2倍近い値段でコーヒー飲んでる都心の人とかにもと比べられてもっていう、うん、そうそうそうっていう感じですかね、報告としては。古本市は古本市でその本をいっぱい買いましたっていう感じですかね。基本的に資料なんでね、置いとく感じ、読まれる時を待つものですから本っていうのは棚の中で、だからなんかちょっとでもビビッときたやつは全て買うことにしてるんですよ、買えるんだったら、うん、 コーヒーだけちって買えるぐらいだったら全然買うっていう、そんな感じですかね。でもやっぱりきついな。なんでまあこれを聞いてる人がよかったら、あのトップページに投げ銭のボタンがあるんで、まあ、ちょっとお願いしたいですね。あの大口に2.5 ドル、25ドル、250ドルっていうやつがあって、250ドル、そろそろ誰かお願いできないかなっていうね。250ドル入れてくださったら、その個人的に連絡して、次に出すその自主制作の本とか、その次に出す自主制作本とか CD とか、まあちょっとこの先出すつもりなんですけど、そういうの差し上げますから、お礼として。そう、バックとしてね。うん。だからそんな風になんか、お金をね、なんとか資金を調達しないといけないんですよ。キックスターターとかやってるファンジンあるじゃないですか。あるんですよ。なんかトートバッグとか作ってて。よくそんなことできるなと、その悪い意味でじゃなくて、感心する、自信があるんだなと思って、本当。コンテンツとして。で実際お金入ってるしね。びっくりした、本当に。海外の話なんですけどね、これは。いや、なんかね、もうそういう売り物としてちょっと、売り物としてちょっとね、どうにかしたいんですよね。っていう話でした。はい。まあ、コーヒー代ケチって、買った本はすごい大切にすると。身を削って買ってるわけだから。そういうことの積み重なりで本ができてますということですね。ありがとうございました。